どうもこんにちは、Gです。今回の講義ではコンサルコンセプト作成編の1として、自分を商品化する人生総棚卸しブレインダンプ編についてお話したいと思います。いきなりちょっと余談ですが、ブレインダンプっていうのはこう発想法とかアイデアを出す世界でよく使われる言葉で、脳の中にあるものを全部ダンプ、書き出す、吐き出すみたいな形で、紙に書き出すっていう、作業のことを言います。で、人間ってこう頭の中って結構いろんな情報が常にこう入り混じってごちゃごちゃになってるんですよね。ご飯について考えてる時でも、午後のスケジュールについても同時に考えてたり、興味のあるニュースとかそういったものに関しても脳の一部が、関わってたりすると。だからその一つのテーマ、一つの方向性に絞って、その内容についてこうありったけこう紙に書き出す、脳から一遍出すことで情報を整理するっていうのがブレインダンプっていうことになります。頭の中だけで考えるだけではどうしてもですね、整理整頓しきれないんですよね。自動的に意識無意識いろんな部分が働いて、頭の中でちょっといろんな情報が混ざり合ってしまうと。だから本当に頭の中だけできっちり整理するのは難しいので、外に出しましょうっていうのが今回のブレインダンプの、やり方になります。で、そのためにまず準備するのはもう紙のノートですね。紙のノートが一番ふさわしいです。ただし、どうしてもパソコンでやりたい方は、マインドマップのソフトとかそういうたくさんの情報を書き出せて、また後でそれを編集できるようなものがふさわしいです。そしてそれを用意したら、まずは自分が学生時代からもう働き始め、そして現在までの時系列の間で、自分のしてきた仕事、そこで出した成果、うまくいった体験、人に頼られた経験、人に喜ばれたこと、人に褒められたこと、自分で得意だと思うこと、自分が時間やお金を投資し続けていること、その仕事を通して得た専門知識やスキル、ノウハウ、そして経験をありったけ書き出します。結構書き出す内容をたくさん言いましたので、またちょっと時間を戻しながら何度も聞いてほしいんですけど、そういった自分がこれまで今まで生きてきた中で、学んだ、身につけた、結果を出した、好きだった、そういうものを全部書き出すんです。で、ブレインダンプの一つの特徴として、もうありったけ脳が疲弊するまで書き出すっていうことがすごく重要なんですね。だからアイデアを書き出しましょうっていう時に、もう正直50個とかなら話にならないぐらい少ないわけです。最低でも100は目指すと、で、それもだらだら時間をかけて100っていうのは難しいので、もう15分とか30分とか決めて、その間で出し切らなきゃいけないと思って必死にやる、本当に脳が疲弊するまでやるっていうことがブレインダンプのポイントです。で、先ほど言ったあなたのこのこれまでの、ものを、まずは30分ちょっと静かな場所でもカフェでもいいんで、そこで集中して書き出してみてください。で、実際この15分も書けばですね、書くことがなくなってくると思うんですよね。もしくは普段こういうのを書き慣れてない人はもう何書いていいかわからないとか、もう5分10分でね、履歴書のなんか職務経歴欄みたいになって終わってしまうと思うんですよ。でも自分のこのこれまでの人生をこうね、時系列に思い出しながら、あ、こんなエピソードがあったな、あ、この人にこんなこと言われたなっていうふうに、職場や人やなんかそういう、周りのものからこう連想して思い出すように、いろんなことを思い出して、その結果自分はこういうことができたよなとか、こういうことは得意だよな、こういうことを頼られるよな、人に褒められたよなっていうのをどんどん思い出しながら書いてみてください。で、最初の1回目は最低30分はやめずに、必死になって書いてください。 書くことが途中でなくなっちゃったって手が止まった時に、じゃあもうある程度書いたからいいやでそこでストップするんじゃなくて、初回はまず30分は必ず確保して、それが終わるまではもう席から離れられないと、だからしょうがなくでもいくらでも考えてやるという感じでやってみてください。そしてそれが一段落ついて、まだまだ書けるっていう人は別に延長して書いてくれていいですよ。一段落ついたら5分ほどちょっと休憩してコーヒーの一杯でも飲んで、そしてまた書く、書ける限り書く、でそれを続けて限界まで書き出したら、まあちょっと一旦寝かせます。はい、その日はもうそれで終わりでもいいです。でもまたそのそれを書き続ける、もっと書く、あるだけ書くっていうふうに思っていると、その瞬間は思い出せなかったエピソードでも後でこう何かのきっかけでふと思い出したりすることもあるんですよね。だから思い出したらどんどん追加して書くっていうふうに思っておいて、それを意識のどこかに留めておくと、またやっぱり1日に1度ぐらいはなんか、あ、そういえばこういうこともあったなとか、そういえばあの時こういうことを褒められたなっていうのがきっと出てくると思うんですよ。それもまた書く、1日1回はそのノートを開いて読み返して思い出したら書くぐらいの感じで言ってください。だからまあ今使ってるノートでもいいんですけど、できるだけね、これページをたっぷり取って最低でも10ページは使うぞぐらいのイメージでいてください。ここが以前アイデア出しの講座でもお話したと思うんですけど、このアイデアっていうのは既存のなんか情報とのこう組み合わせだったりするんですよね。で、商品っていうのも何かのこうこれまである情報と情報、考え方と考え方の組み合わせなんですよね。だからコンサルタントとしてのスタンスやコンセプトを作るときに、その組み合わせの材料となるこういった情報がどれだけあるかっていうのが、その自分の商品クオリティを一気に変えていくものにつながるので、ここはですね、手を抜かずに必死でやってみてください。ここを薄っぺらくやると、本当ね、どこにでもある、どこにでもいるコンサルタント、もうそのコンセプトで検索したらいくらでも出てくるっていうような、まあ、薄っぺらい話になりがちです。で、まあ本当はこれ1ヶ月ぐらいかけてもいいんですよね。やっぱり人間って、いろんな方がいらっしゃいますけど、20年から50年ぐらい、これを聞かれてる方はもう生きてるわけですから、それをね、その内容ってもう1週間2週間で語り尽くせないぐらいのいろんなことをされてると思うんですよ。だからそれについても、今の自分が必死で思い出したところで、やっぱりね、1週間や2週間では思い出しきれないエピソードとか、そういったものはあるはずなんですよね。だから思い出すっていうのを習慣化しながら1ヶ月ぐらいは本当はやるといいんですけど、それだと時間もどんどんかかるので、まずは1週間2週間やる、っていう感じでやってみてください。で、先ほど10ページ目指しましょうって言いましたけど、最低でも5ページは超える、目指すは10ページぐらい書くっていうぐらい書いてください。で、この書いた情報をもとに、それをこう料理して、コンセプトっていうのを作っていきます。結局この、これは今回コンサルって言ってますけど、コンテンツビジネスなんかでも全部同じなんですけど、商品、情報が商品だった場合は、結局その商品がどんな商品なのか、どんな情報なのか、それがどれぐらい魅力的なのか、よそと違うのかっていうのは、コンセプトという形でしか見せられないんですよね。コンセプトっていうのは、言ったらコンセプトなんですけど、こうお弁当箱とかそういう容器みたいなもので、その容器の中にどんな形でどんなものが詰まってるか、でこういうふうに今回は詰め込みましたよ、いかがですかっていうのがコンセプトなんですよね。だから例えばすごく、お弁当箱で言えば低糖質で体にいいものをいっぱい詰め込んであったら、低糖質でも美味しいお弁当ですよ、どうですかっていうコンセプトを出すわけですね。例えばすごく減塩にこだわって、でも出汁を効かせて味のいい料理を詰め込んだとしたら、これは、減塩で高血圧の方にふさわしいものですよ、どうですかっていうコンセプトになる、ね、こういう 今回はこのようにまとめて、こういうところが強みでこういう人に向けているんですよ、どうですか、うん、コンセプトがなかったらこれが言えないんですよね。でこれが言えなかったら、ああ僕は何でもやります、何でも得意です、まあ特にこういうことは得意ですけど、でも言われたら何でもやります、どうですかって言ったら、もう魅力も何もないんですよね。うん、なんかただの御用聞きみたいになってしまって、うん、そういうものにわざわざ頼もうとは思わないし、たとえ頼もうと思ったところで、そんな何でも屋さんに高いお金を払おうとか、うん、素晴らしい、ぜひこの人から知りたいとはなかなかみんな思わないんですよ。やはり間違いない選択をしたいという人間の心理が、一番いいものを選びたい、うん、って思わせるんですよね。で一番いいもの、まあ一番と言わなくても優れているものを選びたいって思った時に、じゃあ誰に聞くのっていう時は専門家に聞きたいって思うわけですよ。だから私はこういう人に対してこういうものを教えるのが得意ですっていうコンセプトこそが大事になるんですよね。まあちょっとコンセプトの重要性を最後は、しつこく、うん、念押ししましたけど、やはりこのコンセプトっていうのができていないと、うん、自分のサービスとかが人に伝わらない、人に伝わらないと誰も申し込んでくれないっていうことになるので、自分のまあまずビジネスクリエーションの第一歩としてコンセプトを作る、その材料をブレインダンプするっていうことを、まあ、みっちりとやってください。で今回の講義は一旦これで止めますね。アウトプットしてほしい方がメインですから。で次回はその内容素材としてコンセプトを作成するやり方についてお話しします。それでは今回の講義は以上となります。ありがとうございました。